声が出なくなったことがあったそうです。日本中がその声を聞きたがっていた頃のことでした。2025年7月26日、広島。県民文化センターの客席は約500席。その日は満席でした。原爆ドームから歩いて数分の場所です。真っ白な衣装を着た80歳の女優が静かに舞台に立っていました。紙の上の文字を一つずつ拾うように読みます。一遍読み終えるたびに彼女は目を強く閉じました。祈るような仕草でした。彼女は読んでいたのは自分の言葉ではありません。80年前、この町で焼かれた見知らぬ人たちの言葉でした。その朗読を彼女は40年間続けてきました。かつて自分の声を失ったことのある人がです。そしてその前の年の秋、彼女は51年連れ添った夫を見送ったばかりでした。日本中に一番愛された娘。けれど、その結婚式に両親の姿はありませんでした。これは、声で見つけられ、声を失い、そして他人の声を読むことを選んだ一人の女優の物語です。なぜ両親は娘の結婚式に姿を見せなかったのでしょうか。なぜ母親は自分の本の中に殺意という言葉を書いたのでしょうか。そしてなぜ彼女は夫を見送ったわずか3日後に撮影現場に立っていたのでしょうか。これは日本で一番愛された娘が家族を失い、そして声を取り戻すまでの物語です。それではここで一度だけ時を先に進めてみましょう。1976年、彼女が結婚して3年が過ぎた年です。一冊の本が書店に並びました。書いたのは彼女の実の母親でした。その本の中に母親は生涯でただ一人だけ殺意を抱いた相手がいると書いています。その相手とは次女の結婚相手だとも。娘は日本で一番清らかな女優と呼ばれていました。話を1945年に戻します。その答えを知るためには、敗戦の年の東京まで遡る必要があります。1945年3月13日、東京渋谷で一人の女の子が生まれました。名前は吉永小百合。後に日本を代表する女優になる人です。生まれた日、東京はまだ焼け跡の中にありました。その5ヶ月後、広島と長崎に原子爆弾が落とされます。彼女はその年に生まれた世代でした。このことは40年後、彼女の人生を大きく変えることになります。父親は出版の仕事をしていました。家には本がたくさんあり、決して貧しい家ではなかったと言われています。しかし、父親の事業は次第にうまくいかなくなっていきました。家の空気いきます。そして、1957年、彼女が12歳の時です。ラジオの連続放送劇、赤胴鈴之助のオーディションがありました。彼女はそこで選ばれます。顔ではなく、声で選ばれたのです。これは覚えておいていただきたい小さな事実です。彼女は顔で見つけられた少女ではありませんでした。声で見つけられた少女でした。放送は人気番組になりました。学校が終わると、彼女はカバンを持ったままスタジオへ向かいました。12歳の少女の収入が家の台所を支えるようになっていきます。やがて映画の仕事が来ました。 1959年に映画に出始め、1960年、15歳で日活に入ります。この頃には、彼女はすでに一家の稼ぎ頭になっていたと言われています。ここにこの物語の一番深いところにある傷があります。彼女は家族に愛されていました。同時に家族に必要とされていました。その二つを少女が見分けることはできません。自分が愛されているのは自分だからなのか、それとも自分が家にお金を運んでくるからなのか。その問いに答えてくれる人は誰もいませんでした。彼女はそれを誰にも聞きませんでした。ただ、朝から晩まで撮影所に通い続けました。ここでもう一人、この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。岡田太郎。1930年、東京の生まれです。彼女より15歳年上でした。当時あった政府の機関、総理府に勤めた後、ラジオ局に移り、やがてフジテレビへ入ります。そこでドラマのディレクターとして頭角を現していきました。まだ自由に映像をつなぐことができない時代です。彼は俳優の顔を交互に大きく映す手法を使って画面に緊張感を作りました。現場では腕のある人だと言われていたそうです。彼には離婚の経験がありました。二人はまだこの時お互いのことを知りません。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが吉永小百合さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは彼女の人生が大きく動き出す時代に入っていきます。
1962年、彼女は17歳になっていました。この年、一本の映画が公開されます。キューポラのある町。舞台は埼玉県の川口。鋳物の町です。キューポラというのは、鉄を溶かすための大きな炉のことです。町の空には、いつも煙が上がっていました。彼女が演じたのは、その町に住む貧しい家の女子中学生でした。父親は工場を辞めさせられ、家は傾いていきます。それでも進学を諦めない少女の役です。作業着を着て自転車を押して煙の下を歩く。きらびやかな役ではありませんでした。しかし、この作品で彼女はブルーリボン賞の主演女優賞を受け取ります。17歳でした。日本中が彼女の名前を覚えました。ここから先の数年は今振り返っても異常な忙しさです。日活の青春映画の看板として1年に何本も主演しました。相手役は多くの場合和田光雄さんでした。二人が並ぶとそれだけで映画になる、そう言われた時代です。歌も出しました。1962年、橋幸夫さんとのデュエット、いつでも夢を。この曲はその年のレコード大賞を受け取ります。映画館でもラジオでも彼女の声が流れていました。12歳の時、声で見つけられた少女の声が日本中に届いていたのです。やがて一つの言葉が生まれました。サユリスト。彼女に憧れる男性たちをそう呼びました。学生も会社員も作家もいました。彼女は恋人でも妹でもありませんでした。ただ清らかであること。それだけを日本中から求められた娘でした。1965年、彼女は早稲田大学の第二文学部に入ります。夜間の学部です。昼は撮影所、夜は教室。 同級生たちは教室の後ろの席にスターが座っていることに驚いたそうです。そして1969年に卒業しました。成績は学年でも指折りだったと言われています。女優としての名声と大学の卒業証書、外から見れば完璧な娘でした。その頃です。19歳になった彼女に密着するテレビの企画がありました。彼女のドキュメンタリーを撮るためにある男性がヨーロッパへの旅に同行します。フジテレビのディレクター、岡田太郎さんでした。カメラは彼女を追いかけます。けれどカメラの後ろにいた男はその時ただの仕事相手でした。飛行機の中でもホテルのロビーでも彼は彼女を見ていました。仕事として見ていたのです。この旅から二人が結ばれるまでにさらに9年という時間がかかります。この頃の彼女はまさに頂点にいました。映画は当たり、歌も売れ、大学も出た。家族も笑っていました。ただ、一つだけ書き留めておきたいことがあります。彼女のスケジュールを決めていたのは彼女ではありませんでした。どの仕事を受けるのか、誰と共演するのか、その多くを家族が決めていたと言われています。それは守ることでもありました。そして囲うことでもありました。しかし、この時はまだ誰も気づいていませんでした。数年後、その手が彼女の恋を止めることになるということに。1966年、彼女は21歳になりました。この年、彼女は一本の映画に出ます。愛しの記録。舞台は戦後の広島でした。原爆症に苦しむ青年と、その青年を看病する少女の物語です。撮影は原爆ドームのすぐそばでも行われました。彼女は1945年生まれです。自分が生まれた年にこの町で何が起きたのか、その場所に立って彼女は初めてそれを新太で知ることになります。この映画で青年を演じたのが渡哲也さんでした。若く寡黙でまっすぐな俳優でした。撮影は重い内容の連続です。二人は長い時間を一緒に過ごしました。やがて二人の交際が報じられるようになります。結婚の話まで出ていたと当時の記者たちは書いています。しかし、その話は進みませんでした。両親が強く反対したと伝えられています。なぜでしょうか。芸能記者たちは後年こう振り返っています。娘が可愛くて仕方がなかった。女優としての大成功を喜び、自分たちが熱心に育ててきたという自負もあった。それが理由の一つでした。もう一つの理由については、別の見方も残っています。お金を産む娘を手放したくなかったのではないか、という見方です。どちらが本当だったのかは、今となってはわかりません。わかっているのは結果だけです。二人の恋は終わりました。そして、その頃から彼女の心態に異変が起きます。仕事は休みなく続いていました。家の中には絶えない緊張がありました。多忙と両親との確執が重なったと言われています。ある時期、彼女は声が出なくなりました。女優が声を失ったのです。12歳の時、彼女は声で見つけられました。声で愛されました。声で家族を支えました。そしてその声が出なくなりました。誰にも言えませんでした。日本中が彼女に明るく笑っていることを 求めていたからです。清らかな娘は悩んではいけなかったのです。その時、そばにいたのが岡田太郎さんでした。かつてカメラの後ろから彼女を見ていた男です。彼は彼女を支えました。励まし続けたと関係者は証言しています。15歳年上でした。離婚の経験もありました。つまり、日本中の男性が夢に見た娘にとって、一番ふさわしくないとされる相手でした。けれど、彼女が声を失ったとき、そばにいたのはその人でした。1973年8月3日、彼女は28歳になっていました。その日、彼女は結婚します。相手は岡田太郎さん、43歳。発表は突然でした。サユリストたちは懇談しました。新聞も週刊誌もその名前を予想していなかったのです。芸能レポーターの一人は後年こう振り返っています。岡田さんは噂にすら上がっていなかったと。それは両親も同じでした。挙式は東京高輪にある岡田さんの同僚の自宅で行われました。ホテルの大広間ではありません。普通の住宅です。出席したのは新郎新婦を含めて5人だけでした。立ち会い人を務めた夫妻。そして彼女の改善人として立ったのは女優の奈良岡智子さんでした。それだけです。日本中が顔を知っていました。誰もが名前を知っていました。映画館の前にはいつも彼女の看板が立っていました。その結婚式に集まったのは5人でした。そしてその5人の中に父と母はいませんでした。ここで少しだけお時間をください。あなたは吉永小百合さんをどの作品で初めて知りましたか？あるいはどの歌が心に残っていますか？もしよろしければコメント欄にその思い出を書いていただけたら、同じ時代を生きた方々の心の交流の場になると思います。それでは物語を続けます。結婚してから彼女は家庭では別の名前になりました。岡田小百合。外ではいつも女優の吉永小百合でした。けれど家の中で夫を太郎さんと呼ぶときだけ彼女は一人の妻に戻れたのだそうです。その一方で実家との距離はしょどまりませんでした。そして1976年、結婚から3年後です。一席の本が出版されます。書いたのは彼女の母親でした。題名は、母だから女だから。出版したのは、リップ書房という出版社です。その本の中に、母親は自分の人生でたった一人だけ殺意を抱いた相手がいると記しました。そして、その相手が次女の結婚相手であるとも書いたのです。娘はその時31歳。日本で一番清らかだと言われていた女優です。その母親が公の場所にその言葉を置きました。なぜ母親はそれを本に書いたのでしょうか。なぜ家の中にしまっておかなかったのでしょうか。その答えを知っている人はもうほとんど残っていません。わかっているのはこの本が出た後何が起きたかということだけです。彼女はそれまで関係を修復しようとしていたと言われています。しかし、この本の出版をきっかけに、実家とは再び疎遠になりました。ここで一つお伝えしておかなければならないことがあります。後年、彼女自身は両親との不和を否定しています。結婚式に両親が来なかったことについても
確執が噂されましたが、本人はそれを認めていません。つまり、今私たちが知っているのは、外から見えたことだけなのです。家族の中で本当は何があったのか、それはその家族にしかわかりません。ただ、一つだけ確かなことがあります。彼女はその後の人生で家族についてほとんど語らなくなりました。12歳から家を支えた娘です。一番多くを家に差し出した子供が一番多くを語らなくなりました。夫との生活は静かに続いていきました。二人の間に子供は生まれませんでした。理由を彼女は詳しくは語っていません。ただ、彼女はその後映画の中で何度も母親を演じることになります。カーベでは戦争に夫を奪われた母親を演じました。母と暮らせばでは長崎で息子を失った母親を演じています。その息子を演じたのが二の宮和成さんでした。現実には子供を持たなかった女優がスクリーンの上で何人もの子供を育てました。そして1985年、彼女は40歳になっていました。この年、映画「夢千代日記」が公開されます。監督は浦山桐雄さん。彼女が演じたのは母親のお腹の中で被爆した女性です。体内被爆と言います。その女性は白血病になり余命を告げられます。彼女はこの役を演じました。1945年に生まれた自分と同じ年に生まれた人の役でした。もし母があと少しだけ西にいたら、もしあの日、あの町にいたら、その役は彼女にそう考えさせたと言われています。撮影が終わった後、彼女は一つの決断をします。1986年、彼女は原爆の詩を朗読する会を始めました。ボランティアでした。お金は受け取りません。読むのは自分の言葉ではありません。峠三吉さんの序、栗原貞子さんの馬紙面かな、そして亡くなった子供たちが残した詩です。馬紙面かなというのは教科書にも載っている詩です。原爆が落とされた夜、地下の暗い場所で一人の女性が産気づきます。明かりも道具もありません。そこにいた傷を負った助産師がその赤ん坊を取り上げました。そして赤ん坊が生まれた後、その助産師は息を引き取ります。彼女はその詩を読み続けました。一回の朗読会のために半月近い発声の練習をしたそうです。女優としての仕事とは別の時間です。誰にも頼まれていません。そしてこの朗読を彼女は40年間やめませんでした。なぜ彼女はこれを続けたのでしょうか。なぜ休まなかったのでしょうか。その答えを彼女ははっきりとは語っていません。ただ一つだけ言えることがあります。かつて彼女の声は家族のために使われていました。12歳の少女の声が家の台所を支えていました。その声が40歳を過ぎてから全く知らない人たちのために使われるようになったのです。もうこの世にいない人たちのためにです。年月が流れました。1988年、彼女は鶴という映画に主演します。これが映画出演100本目でした。その後も彼女は舞台には立たず、テレビドラマにもほとんど出ませんでした。映画だけを選び続けました。そしてそのほとんどで主演を務めています。
現場では決して妥協をしない人だと言われています。いつからか人は彼女のことを最後の映画スターと呼ぶようになりました。夫の岡田太郎さんはその間、テレビの世界で仕事を続けました。後に共同テレビの会長になります。夫婦は目立つ場所には一緒に出ませんでした。写真もほとんど残っていません。51年という時間はそうやって静かに積み上がっていきました。2023年の暮れ、岡田太郎さんの身体に胆のうがんが見つかります。93歳でした。その後、がんは転移しました。彼女は仕事を続けながら看病をしました。そして2024年9月3日、岡田太郎さんは息を引き取ります。94歳でした。葬儀は家族だけで行われました。喪主は妻。名前は岡田さゆりと記されています。彼女は報道機関に向けて自筆の文書を出しました。その中に彼女はこう書いています。大往生だと思います。と。そして最後まで寄り添って看取ることができたとも記していました。それだけでした。会見も涙もありませんでした。ここで一つ小さな事実をお伝えします。夫が亡くなった3日後、2024年9月6日のことです。彼女は主演映画の撮影現場に立っていました。79歳でした。その場には共演の俳優たちもいました。彼女はいつもと同じでした。落ち込むそぶりは見せなかったと、その日を見ていた記者は書いています。台本を持ち、カメラの前に立ち、決められた芝居をしました。ただ、その日の夕方です。仕事を終えた彼女は、駆け込むようにして車に乗り込んだと伝えられています。それだけのことでした。現場では、何一つ変わらなかった人が、その日だけ車まで急いだのです。夫が亡くなって3日目の夕方でした。そして次の年が来ます。2025年7月26日、広島、物語の始まりの場所に戻ります。彼女は80歳になっていました。その日彼女は真っ白な衣装を選びました。今日は白が合っているのではないか。そう言って舞台に上がったそうです。会場の約500席は満席でした。8月6日の平和記念日まであと11日という日です。原爆ドームからは数百メートルしか離れていません。彼女はまず集まった人たちに挨拶をしました。前の年、被爆者の団体がノーベル平和賞を受け取ったこと。嬉しいけれど、大切なのはこれからだということ。それから、朗読が始まりました。峠三吉さんの序。栗原貞子さんの馬紙面かな。そして、子供たちの詩。一遍読み終えるたびに、彼女は、目を強く閉じました。祈るような仕草でした。その日、客席には一人の女性が座っていました。アーマーという詩のモデルになった方です。その方も1945年の生まれでした。彼女はこう紹介しています。私と同じ年に生まれた方が今日も来てくださっています。80年前、地下の暗がりで取り上げられた赤ん坊が、80歳になって客席に座っている。その前で同じ年に生まれた女優が、その夜のことを読んでいる。朗読が終わった後、 彼女はこう言いました。今日は一生の思い出になります、と。この朗読会を彼女は40年続けてきました。いつまで続けられるかはわからない。けれど、続けられる限りは続けたい。そう話していたと伝えられています。ここで思い出していただきたいことがあります。彼女は12歳の時、声で見つけられました。その声は家族のものでした。そしてある時期、その声は出なくなりました。恋を止められ、家と向き合えなくなった時のことです。けれど今、その声は戻っています。戻っただけではありません。声を失った女優は、今、声を持たないまま吸った人たちの声を読んでいます。もう何も言えない人たちの言葉を代わりに口に出しているのです。彼女の声はもう彼女一人のものではありませんでした。家のためでもありませんでした。2025年10月31日、彼女の124本目の映画が公開されました。実在した女性登山家をモデルにした作品です。病を得ながら、それでも山の頂を目指した人の物語でした。そして、2026年3月13日、彼女は81歳になりました。夫はもう家にはいません。子供もいません。12歳から支えたあの家も遠い昔になりました。それでも彼女は朝家を出ます。現場に立ち、夏になればまた広島へ向かうのです。父親は事業に傷つき、娘の稼ぎに家を託しました。母親は娘を守るつもりで娘の恋を止めました。そしてその怒りを一冊の本に書き残しました。岡田太郎さんは声を失った女性のそばにただ座り続けました。50年そこにいました。吉永小百合さんはそのすべてを語らないという方法で引き受けました。12歳で家のために使われた声を40年かけて知らない人たちのために返していったのです。家族とは何でしょうか。守ることと縛ることの境目はどこにあるのでしょうか。その答えは多分その家の中にいた人にしかわかりません。あなたのご家族にも愛されているのか必要とされているのかわからなくなった時があったかもしれません。そしてあなたにも家族のために口に出さないまましまっておいた言葉があるかもしれません。吉永小百合さん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが吉永小百合さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。